リカ、
カツラ福天の
虫眼鏡ネッター。皆さんこんにちは、虫眼鏡ネット始まりました。
はい、始まりました。
はい、今回で22回目です。
前回はですね、浮遊空間をさまよってたわけですな。ね、今日はは
い、あの人工クラゲをね、中心とした浮遊アートの世界でしたけれども、はい、うん、今回はさらに宇宙へと旅立っていきますよ。
もう足場がなくなりましたな。地に足つかん話ですぞ。
はい、というわけで今回はその、はい、浮遊から宇宙へ、ね、宇宙の彼方へ、虫眼鏡ネット。今回お話を伺っておりますのは、創芸館浮遊ファクトリー代表の奥田英明さんです。
そうです、人工クラゲをね、こしらえてきはったわけですわな。
で、浮いていたのはそのクラゲだけじゃなくて、
いやびっくりしたね、いろんなもんが
浮いてましたね。
浮いとったんですよ。
はい、このお邪魔しましたこの浮遊ファクトリーというね、はい、あのまあアトリエ、そうそう、ね、ギャラリーですか。
ええー、とこですわ。
はい、こちら実はこんなものまで浮いてました。どうぞ。
展示物としてはどっしりしてるものがこう浮いてると面白いなっていう、そういうことはいつも思うんで、こう浮かせた形っていうのはあのすごく意識してると思います。ここの場所もところのこの床がなんかこう丸くあの抜けてるんですけど、それがこう浮遊していて、ここの上のちょっとあのテーブルになってるとか、
この上にね、
うちの社長って呼んでるんですけど、
この頭の上のところに人形が座っておられるんですが、浮いて、
はい、どしっと下にいるんじゃなくて、ふわふわふわっとなってるのがなんか見た目に面白いかなっていう、そういう風に思って、あの展示の時はできるだけこうどうやったら浮いて見えるかなっていう。
この奥田さんね、うん、
はい、
あの作っておられるのはこの浮遊アートだけじゃなくてですね、
うん、クラゲ
クラゲだけじゃなくてですね、本当になんかいろんなものを作っておられて、
そう、
ね、あの去年あの一昨年いろいろコロナで大変だったですけれども、
みんな自粛ですから
ねお時間ができたということで、
暇になった
こんなもん作っちゃいましたって言って、ご家族でね映画を作られた。
これはびっくりしたね。ようそんな家族間で映画にするネタがあったなと。
いや、そもそも家族で映画作ろうかの自体がね、
いや、名古の方は、
ね、どんな作品になってるんでしょうか。はい、お話伺いました。
あのカエルくん消えたっていう映画なんですけど、あのこの人カエルくんっていつも呼んでるんです。あの
これなんでカエル君にな
んでカエル君
なんですかね、
うん、かえ、まあ、カエルがこの人が好きで、
カエルがいいですもん ね
カエルの置物とかいろいろ集めたりしているんですけど、
こちらがイカ君、
イカ君がお好きなんですか。
いや、あのそれは僕がイカに似ているかららしいんです。イカの遺伝子は地球上の生命体の遺伝子とはちょっと違うらしいですね。イカとタコだけは。なんかこうもしかしたら宇宙からやってきてるんじゃないかみたいな、なんかそういう説があって、うんうん、まあ、映画は、まあ、カエル君とここの工房でいろんなものを作ったりしてっていう、そういうまあ日常のまあなんていうか作品作りとか生活とか、まあ外散歩行ってとか、なんかそういうところを撮ってるんですけれども、うん、まあ、テーマとしてはなんかカエル君が消えてしまうんです、
はいはいはい、
その時に何をするかみたいな、なんかそういう話です。
なるほど、伊賀くんにとってカエル君はもうかけがえのない存在というじゃあつまりのろけ映画ですか
そうかもしれ
ない、そうかもしれないねはい、このカエルくん消えたの、
はいはい、
カエルくんなんですけれどもね、あの前回もご出演いただきました、はい、あのお連れ合いさんのナオさんね、
はい、
なんですけれども、
なんかカエルが好きやからカエルくんやそうですよどんな仲の良さやこれほんま、
まあでもあのこれそういうラブストーリーじゃないんですよ、
でものろけ映画やっていやほんまに
これね、
のろけ映画、
あの宇宙にもつながる実は壮大なストーリーなんですよ。
いやもう
な、
天才ってね、時にわけわからんじゃないですか。もうこの方ね、いろんなもん作ってありますけどね、またすごい装置も作ってはんねこれね。
そうでね、このまあ映画のホームページができてるので、うんうんうん、皆さんもぜひご覧いただきたいんですけれども、そこにもご紹介されてます、
映画に出てくる装置、ね、
この宇宙の直径を聞く装置という
聞いたで、はめたでもうね、宇宙の彼方から聞こえてくる電波がね、聞こえるわけよ、右と左のお耳から、
ね、どういう装置なのかね、はい、ちょっと皆さんにも聞いていただきたいと思います。
この地上でね、なんか宇宙を感じられるような、なんかそういう作品を作りたいなと思ってて。
みんなで浮遊するというやつでございますでしょうかどういうことですか。
これは宇宙の直径を感じる装置という装置、左側と右側にですね、
はいはいはい、
あのラジオのアンテナ入れてあるだけなんですわでラジオのアンテナが両極端にあって、あの昔ビッグバンでこうバーンと爆発した時のね、はいはい、あのエネルギー波が今も
残ってる、
残ってる、はい、それを右のアンテナで宇宙の右の果てからやってくるエネルギー波を聞く、うん、で逆側のアンテナからはあの宇宙の左の果てからやってくるエネルギー波を聞くという、そういう装置なんですけれども、それで宇宙の向こうの端からこっちの端まで大きさをなんか感じているという、なんかそういう装置です。
あの宇宙の直径を聞く装置、
はい、
なんですけどね、
はい、
まあ長さそうですね、60センチか70センチぐらいですかね。 その両側に、うんうん、このトランペットのあの
朝顔の部分、うん、広がったとこ
みたいな、
そうい
うのが両方についてるんですね。
これを肩から背をずしっとしますよ
でその両側にラジオが入っていると。
そう、あのね、ここでもラジオによって宇宙の右側から左側両側から聞こえてくる電波の音を聞くと、それで直径が分かるってわけや。
はい、
あのな、世の中にはほら発明してね、すごいって世界中が絶賛するものと、失笑してやね50年、あれは100年経った時にやれは天才だったと思われるのあるでしょ、この研究とこの道具は50年先のやつです
いやいやいや、一応はね、このね FM の受信機のこのシャーという雑音の中に、うんうん、この宇宙のね、
はい、
このビッグバンの残り火っていうんですか、はい、これがちょっとこう含まれていると、
うん、
そういうことらしいんですよ。
だからね、はい、現代の我々には分からない50年経った時にうわ天才となる、まあ発明ですわ、
まあでも皆さんどんなのか聞いてみたくないですか。
音をね、
はい、
聞いてもらいます。
ぜひじゃあどうぞ。はい、皆さんいかがだったでしょうか。
本当の天才を理解するには時間がかかる。これは時代にはまだ追いついてませんね、これはね。
いやいやいやいや
いやいやいや、
これでも実際ね、聞かれましたけど、どうでしたか。
もうね、右と左の耳からホワイトノイズがシャーッと聞こえてきて、嵐ですよ、ホワイトノイズの。
あ、
いや、よかったよ、僕好きですよ、もうはっきり言って真っ白になりますよ、頭の中真っ白
そうですか、あのよく気功とか、ヨガとかするとき、呼吸をねするとき、宇宙とつながってみたいな、そういうイメージでやりましょうとかって言われます
よ、ね、いいですやん、一緒にこれかぶってやったらええと思うわ。
ね、まあ奥田さんのことですからね、普及版とか作られるかもです、ね、
欲しいな
、ね、私もその時はぜひ
やってみてください。
ああ、ぜひ
一度かぶったらもう二度と帰ってこられない世界飛んでいくからええよ
はい、まあでもこの奥田さん、本当に、発明王みたいなところありますね。
南方熊楠みたいな人やね。
ね。
もう天才。
いろんなもの作られて。
まあ、いろんなことが詰まってるから出せるんですよね。
まあ、このでも、想像の源っていうのは何なんですかね。 でちょっとこう大切にされている言葉なんですか、うん、みたいなちょっと聞いてみました。はい、はい、お聞きください。
見る前に飛べっていう言葉が好きで、あのなんか見てしまうとあの腰が引けて行こうという気がなくなってしまうので、あのえいやって何かをやってしまえっていう、なんかそういう意味合いなんですけれども、イメージとしてはなんか目の前に崖みたいなのがあって、向こうちょっと離れたところに向こう側の地面がある、であのそこをまじまじとこう見てしまったら向こうに行けないから、もう見る前に飛んでしまえという、大江健三郎ですから多分小説の題名になってるんじゃないかなって、まあ、あんまり考えてもね分からないことのが多いので、まずはこうあのやってしまうとか手を動かして何か作ってしまって、変なものができたらそこからもう一回考えればいいっていうか、考えてこの通りにこういうものをっていうふうに思ってしまったらもうそこで止まってしまうというか、できなかったらどうしようとかいろいろあの工程多すぎるなとか思うとやる気なくなっちゃうことがあるんですけど、変なもんでもまずなんかぐちゃぐちゃぐちゃっとまずはやってしまうっていうのが割とこう大事かなと思います。
はい、あのここまで2回にわたりまして、あの奥田英明さんにお話を伺ってきましたけれども、皆さんねぜひこの創芸館のホームページご覧いただきたいと思います、
はい、
で私たちがこの伺いました、はい、この冬ファクトリーさんね、
そうそう、
あのこちら貸し切りも実はされているということですし、
あの面白い空間を貸してください、嬉しいね、
はい、あとね前回のその人工クラゲについてのご紹介とか、あと映画のねご紹介のページもいろいろ作られておりますので、
カエル君ね
カエル君消えた、
うん、
これ楽しみですよ ね、
ね
映画の完成、
ワクワクしますね、
はい、
僕もね出してほしいんです、
次回作には
ちょっと出してください大不安になりましたんで、
はい、あのぜひご覧いただきたいと思います、虫眼鏡トピック。はい、あの今回ご紹介しますのは
トピック何年ぶりよこれ長いことやってんね虫眼鏡トピック
久しぶりやね、
ね、
はい、あのはい、じゃあ福天さんからインフォメーションありますので、は
いはい、あのね、やっぱロシアウクライナの問題がこれすごい今ね、はい、えらいことになってます、うん、もうとにかく戦争はいかん、うん、戦争したら文化も芸術も発明も何もあったもんやないですよね、
はい、
うん、まあこのことであのちょっと私もノーウォーメッセージ動画を作りました、
はい、
3本
え、
ぜひご覧いただきたいです、でちょっとアドレスを言っておきましょうかね、
ああの桂福天公式チャンネル、
はい、あこれでいきますね、
はい、あの YouTube の方でね、はい、
ミスタープーチンさんへのメッセージが3つ
入ってますので、
はい、
でさらに
呼びかけです、ノーウォーを形にしようということでですね、私杖でね、うん、ノーウォーっていう形を作って、映像でアップしてるんですけど、皆さんもあのポテトチップスを使って並べてみるとかして、うん、写真に撮っていただいて、うん、表現の森というところがございます、うん、そこへ送っていただきましたら私のホームページやまた表現の森のホームページで紹介し、たくさん集まったらパネル展示会みたいなことがしたいんですけどね、その紹介もさせていただいておりますよ、
はい、あの詳しくはね桂福天さんのホームページご覧いただきたいと思います、
お願いします、
はい、よろしくお願いします。松本さん
何やってんの、
あのね宇宙の音聞いてます、
宇宙の音、
うん、あれなんか近づいてくる、なんか近づいてくる、お流れ星
え
流れ星